こんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、はい、8月でございます。
はい。
これからまたお盆とかね、あって旅行とか、はい、はい、この暑い中でございますが、いろいろと回ったりとかすることもあると思いますけど、こう暑いとね、またいろいろと周りでは物価が高いとか、いろいろと旅費もね、数年前に比べると断然高くなっておりますし、はい、なかなか行きにくくなって行動しにくいような状況ではありますが、
そうですね。
まあ、行きたいところ行ってやりたいようにやったらいいよっていうのが僕の答えなんでしょうけど、まあ、とはいえ、じゃあ、それや、なんかそうやってるように、周りの方は思われるみたいなんですけどね。好きなことやってますよねって言って、まあ、確かに好きなことやってること間違いないです。はい。だけど、なんか本当いつも自由でいいですよねって、まあ、なんか、悩み事とか何もないんじゃないですかってよく言われるんですよ。まあ言われて、まあ確かに悩み事ってない。すごく深く悩むということを、いや、どうなんでしょうかね。ないわけではないですよ。っていうふうな、そんな答え方するけど、素直に言えば、悩み事がない。ないわけないじゃないって。山積みですよ、みたいな。まあ、悩み、ということと、あとは言葉を変えると課題っていうところね。もうちょっとここが上手くなりたいなとか、やってみて、あ、ここちょっとなんかうまく伝えきれなかったなっていうのもあるし、あとはもっとこう、まあ仮にいろいろなところに行くんだとすると、もっとなんかいい移動の方法があるんじゃないかとか。
おー。
そう。まあ、あとは、疲れを残さないには、どう工夫したらいいかな、とか。そう。そのためには、いろいろと、弊害じゃないけど、壁みたいなもの出てきますよ。なんか、壁がないみたいに思ってると、だいたい壁ができてきますね。
そういうものなんだ。
面白いけど、これ多分年齢なんだけど、なんか今までは、まあ、もう僕は50代後半ですからね。その年齢の割には、もうあんまり風邪をひくとか、その流行り物のものもそうそうならなかったりとか、体も、まあ、少し前はすごく、太っていたりとかしてたけど、今少しまあ絞ったりとかはしたけど、そんな大病みたいなこともしたことないしね。まあ恵まれてるなぁと思っていて、本当に病気とか、体が痛いなんてのほぼほぼなかったですよ。だけどもうここに来たらね、なんかね、本当にもう毎月のように入れ替わり立ち替わり、足首が痛いなと思ったら腰が痛い、頭痛が、今度は、多分、流行り物の、なんか、そういうような、病気っていうか、そこにかかったりとか、結構ね、休まず来るんですよね。そうすると、まあ、それでもね、どうやったらこれをね、乗り切れるかなっていうふうに考えるわけですよ。まあ確かにその食べ物を変えるとかね、座り方を変えるとかいろいろ考えるんですけど、はいはい、まあその時にはだから考えてはいるんだけど、まあ悩んでもいますよね。なんでまたこういう風になるんだろうなって瞬間は悩みますよ。ただ昔みたいにずーっと悩んでることはなくなったような気がしますけどね。はい、なのでこの場を借りてお伝えしますが、はい。悩みはないことはございません。結構いろんな、なんかすごく深いことじゃない、たわいもないことかもしれないけども、結構自分の思った通りにはいかないこともあるし、まあ思った通りに行ってるっちゃ行くけど、その途中途中で大体なんか、そのまままっすぐスーッと行ってくれればいいけど、なんかどっかでちょっと詰まるとかね、どっかでなんか壁みたいなのにぶつかってみたいな、そういう、その程度はもう山のようにありますよ。そんな感じでございますが、はい、直美さんはいかがでございますか。
やー、私はそんなにそう器用にいかないんですよね。
そんなことはないと思うけどね。
いやいやいやいや、ちょっと多分鈴木さんのように、なんだろうな、前回のお話じゃないですけど、
はいはい、
多分客観的にご自身のことをそうやって捉えることっていうのが少ないので、
うん、
悩み事はこのくらいあるなとか、人からこう言われるけど、うん、自分自身はこうだなとかって、そういう分析をしてるような時間はあんまりないなと思って今聞いてました。
ああ、でもね、はい、いや、多くの方はそうなのかもしれないですよ。僕はそういう点では今、本当に会社の組織の中で役割を持ってやっているっていうことではなくて、ある意味、まあ、独立というか、一人でベースやっていて、うん、ただ、いっぱいサポートしていただいている方がいたりとか、いっぱい何人かの方に管理もしていただいているんで、うん、与えられることを当然しているわけなんですけど、比較的そういう部分では時間とか、そういうものはもしかするとあるかもしれない。うん、
はい。
ね、直美さん、今、本当に、家事、ね、もあれば仕事、で子育てとか、そういった、もう、限られている時間の中で、うん、結構詰め込んでいくこと自体が、僕なんかよりも数段多いからね。
いや、
考える時間って。
はい、
考えるというか、まあ、考えない時間というか、すべて、うんうん、無になってもいいし、考えてもいいんだけど、そういうなんかこう余裕のあるというか、時間っていうのは、確かにね、直美さんないかもしれない、ね。
そういうの関係するのか。いやー、それこそ前回のお話で、人を気にするっていうと、うん、自分の軸を持つようにすると、バランスがちょっと良くなるんじゃないかっていうお話聞いたんですけど、
はい。
消化するのがなかなか難しくって、じゃあどうしたらいいんだろうって考えたんですけど、
うん。うん、
例えば、じゃあ料理を作るとして、これは口に合うかな、美味しいって言ってもらえるかな、こっちの味の方がいいかな、今度はこれにしようかな、なんて、自分のことより、確かに相手を気にするんですよね。
うん。
で、それをそうじゃなくて、うん、もう私は今日はこれみたいな、これが食べたい、もう誰が何と言おうとこれが好きみたいな、そういう風ななんか着眼点みたいなのがなかったなと思って、うん、自分を軸にするといいっていうのはそういう感じのことですかね。
うん、自分の軸っていうのはそういうことですね。
うん、
うん、どちらかというと、そうね、自分の軸、私は今日はこれが食べたいっていうぐらいの軸は持ってた方がいいかもしれないですね。
ああ、そういうことなんですね。
そう。で、その割にはね、その割には今のお話で言うと、はい、自分はこういうものも食べたいし、何か食べたいかなとかって、自分じゃ決められないから、うん、相手に決めてもらおうと思って、まあ、ご主人でもいいです。ご家族誰かに決めてもらったとすると、そこでね、急にね、軸が出てくる時があるんですよ。あ、軸っていう。
はいはい。
じゃあ、今日は、パスタにするかって言った時に、パスタって言う人結構います。
ああ、わかりますわかります。そういうことありますよね、
うん。そう。これはね、軸じゃないんですよ。軸じゃないんですよ。
ほう。
選択枠がパスタってなると、その、パスタ？いや、別にパスタじゃなくてもいいよ。何？いや、何っていうのはないんだけどさ。でもパスタは、みたいな。そうか。じゃあ、パスタとかイタリアンじゃなくて。じゃあ、そうね。ちょっと奮発するけど。お寿司にするか。回るお寿司。あー、でもお寿司ね。なんか、もう、どれ？みたいな。これね、主語がないっていうか、自分軸がないんですよ。
おお。
その時に、何かって言ったら、多分その方はね、何かが食べたいと思う。なんか食べたいわけで、お腹空いてるから。
うんうん。
だけど、何を食べたいかを考えてないんですよ。
はい。
何か食べたいとは思っているけど、思ってはいるんだけど、その次の何が食べたいを考えてないんですよ。で、考える前に聞いた方が楽だとか、聞くのが習慣になってるから聞いちゃうんですよ。何食べたいって、うんうん、なんで、大体そういう人って、男性に多いような気もするんだけど、僕は男性だから。何食べたいって気使ってる体でね、何食べたいパスタかな、いや、パスタか。パスタじゃないな。え、じゃあお寿司でもいいんじゃない、お寿司、お寿司ね。え、何でもいいよ。いや、何でもいいって言われても困っちゃうんだよね。俺も何でもいいって言うけどさ、困る、うん、そうだな、何かあるかな、何がいい、あ、じゃあいいんじゃない、もうカレーで。いや、カレーは無理だな、とかね。何にも言えない。
ありますね。
そう。だから何かを食べたいとは思っていて、お腹は空いていることは事実として思ってはいるんですよ。
うんうん、
だけど、自分が何を食べたいかっていうところに、もう一個自分自身で踏み込んで、自分が何を食べたいかっていうことを考えようっていうことをまずはすること。それが欠けているというか、そこがちょっと ないんですよね。
はいはい。
それを抜かして、思いやりをかけているように、優しさという体で何が食べたいって聞いているってことです。はい。思いはあるんだけど、そう、思いはあるんだけど、考えがないんですよ。
そうですね。だから相手から言われた時にそれじゃないっていうことは確かにあるかもしれないけど、だからといってこれっていうものを出してもない。
はい。何が欠落しているか自分で考えるっていうことをしていないということに気づいていないんです。
そうかそうか、なるほどな。なんか自己中になりたくないとかって思っていて、相手を伺うっていう体裁を取ってるかもしれないけど、もしかしたら、
うん、
でも自己中じゃないんで自分の自己を持つっていうのは、
うん、
私はこれみたいなのがあった方がもしかしてコミュニケーションうまくいくんですよね。
うんうん、うん、やっぱりね、自分はこうしたいとか、自分は、まあ、その都度これが食べたいっていうことは持っていないと今みたいなことが起きる、うん、まずはね、まずは、じゃあそれだけでいいのかって言ったら何かっていうと、言葉で協調性とか思いやりとか気遣いっていう、人間は最小公約数はまあ一人なんだけど、その次二人じゃない、うん、そう。だから誰か相手が必ずいるわけですよ。まあ、自分自身にもそうなんだけど、自分にも自分という相手がいるんだけど。
はい。
その捉え方で言うと、まあいいね、自分はカレーが食べたいと思っていて、うん、でも思いやりを持って、ナオミさんが何を食べたいかっていうことで、相手を気遣うわけですね。ここは本当の気遣いですね。うん、
はい。
ナオミさんがカレーが嫌だったら嫌だから、まあ、まずは聞いてみようって言って、お寿司っていう風に言ったとします。
うんうん。
うん。で、どうしても自分自身がカレーって言った時、あ、お寿司か。で、なんで今日お寿司にしようって思ったかって、まあ、多少なりでもちょっと深くっていうか、その理由とかを聞くぐらいがいいと思いますけどね。うんうん、面倒だったら聞かなくてもいいんだけど。で、聞いたとする。あ、なるほど。そこで納得す、こっちが納得すれば、あ、じゃあ、それは、カレーじゃなくてお寿司にしようよっていうところでもいいと思うし、まあその程度の理由で、自分はそんなに深くお寿司っていうことでもないけど、今って言ったらお寿司っていうことだったら、じゃあね、僕は今思ってるのは実はこういう理由で、今日はやっぱりこの暑くなってきて、ちょっと夏バテの状況になってきた時にはカレーが食べたいなと思うんだけど、そこに対してはこれも思いやり、自分はそう思うんだけど、この言葉に対して、この意見に対して、相手、ナオミさんがどう思うかっていうことを聞いていって、何をするか、折り合いをつけていくってことです。折り合っていく。折れていくってことですね。そういうことをしていってまとまっていくと、じゃあそうしましょうっていう話になるかもしれないね。
うん、
それを何も聞かず、今日カレー行こうっていうのも、まあ、間違いではないんだけど、これを軸は持ってるんだけど、相手に対する思いやりがないってことですよ。はい。自己主張が強すぎる。主張は自分っていうものを主張しなきゃいけないんです。 だけど強すぎると、要は偏ってしまって、自分だけになってしまうから、ここは気をつけなきゃいけないと思います。だけど、どっちがいいかって言った時にね、仮にですよ。仮に、揉めたとしましょう。すごく。揉めるのはコミュニケーションは良くないんだけどさ。揉めてしまって、じゃあいいよ、もうそれぞれが食べたいものを食べに行ったらいいじゃんっていうことになって、別々のところに別々のものを食べに行くことになりましたって言ったら、はい、カレーって決めてたらカレー食べて満足できるんですよ。まあ、相手に対する怒りとか何かそういうなんかイライラはあるかもしれないけど、食べたい、これが食べたいっていう思い考えが、実現できるわけじゃないですか。だけど、それよりも前の前者の時って何が食べたいってわけじゃなくて、全部聞いてるじゃないですか。それで、揉め事が起こって、じゃあもう別々に好きなもの食べたらいいじゃない。私は私で食べてくるからって言って、行かれてしまいました。ナオミさんに。そしたら、残されて俺は、ああ、何食べるかな。ここからまた考え始めますかね。初めて、ようやく考え始めるからね。それで、なんか全然ないな。まあもういいや、もうしょうがない。もう、立ち食いそばでいいや、みたいな。別に、立ち食いそば屋さんを否定してるわけじゃない。だけど、自分が食べることに対して満足しないし、それを何かって言ったら変な話だけど、ナオミさんが決めてくれないから、俺はせっかく一緒に行って美味しいもの食べようと思ったのに食べれなかったって、またこっちになっちゃうんですね。
ああ、本当だ。
でしょ？だから、どっちもあまり良くないように思うけど、後者のカレーを食べに行った鈴木の方が、自分というものにはある程度満足できるんですよ。でしょ？それに、相手に対する思いやりとか気遣いっていうものがあって、折り合いがつけていけばさらにいいんですよ。
ああ、なるほど。
っていうことで言ったら、自分を持っていない方、自分を持っていない人は一番大変よ。で、またさらに相手のせいにするし、自分のことを考えていないっていうのは、自分に軸を持っていない、自分を主語にしていないというのは全てそこにあるんですよ。
いやー、
なんとなくわかるでしょ。なんとなくわかります。
はいはい。じゃあ、どうしていったらいいんだろう。私はこれがしたいとか、私はこうだって思ったことをなるべくしっかり決めてから、スタートラインに立って、相手のことを考えるとか聞くとかっていうことを始めるのがいいんですね。
うん。あとは何かそういうようなやり取りをするだけではなくて、普段自分がふと一人でいるときとか、少し、そうね、なおみさんなかなかこう、プライベートな時間になることってないかもしれないけど、まあ、もしかすると、お風呂で湯船に浸かっている時とか、ね、ちょっとゆっくりができる時、寝る前とか、そういった時に何かふと思い起こすようなことがあったりとか、まあ、思い起こしてもらって、私は一体何が好きなんだろうとか、私はどういうことをして生きていきたいんだろうとかっていう、そこの、なんていうかな、自分がこうしていきたいとかっていうものをちょっと見つけようとするような、そういう自分に問いかけみたいなことの練習をしておくっていうのはいいと思うね。ただこれでね、見つからないで悩んじゃうといけないんだけど。
はい。
まあ、それを言うと寝る前とかっていうのは今日何が一番楽しかったかとか、嬉しかったとか、要は感謝するようなことっていうのを、まあ10個あげなさいっていう人もいれば3つでもいいっていう人もいるんだけど、これ何をするかっていうのは自分を見つけるためにやってるんですよ。自分の価値あることって自分が価値を感じることとかっていうことが、だから見つからないんですよ。相手ばっかり見てたりだとか、で、相手が思うようにいかなかったりとかすれば、また相手のせいにする。でしょ？自分がないから、そうするとどんなことがあったとしても、まあ、感謝することはありますよ。あの人が誘ってくれたから今日はいいことがあったっていうこともあるんだけど、でも、あの人が誘ってくれなかったらいいことがないわけですよ。だから自分が、相手が誘ってくれたから自分は楽しかったっていうふうになったら、じゃあ、誘ってくれって、 何が自分にとって楽しかったのかっていうこと、誘ってくれるような関係性を築けている自分が素晴らしいのか、
あ、
その行った場所のこういうもの に出会えて、こういうものには自分は美しさを感じる価値があるというふうに感じていたことがありがたいのかっていう、うんうん、そっちを少し考えるっていうことによって自分の価値観っていうものが見出せるんですね。
ああ、すごい。そうか、そうやって、うん、自分の軸を見つけていくんだ。
そうすると生き方とかあり方とかすごくなんか思い深いような感じかもしれないけど、見つけていくっていうか、そこを実感するっていうのは、こういう些細なことからじゃないと見つからないんだと、でっかいことで。
すごい。もう、早速今夜やってみます。
で、ぜひぜひ、それね、これを毎日毎日、思い浮かべるだけでもよくて、書けれるんだったら書いてもらってもいいと思うし、うん、ノートにね、どんな順番でも何でもいいから書いてもらってもいいと思うし、はい、やっていただければと思うんだけど、うん、さっきの食べ物の話でね、
はい。
最後にこうお話をするのに、まあ、仮に僕カレーって言いましたよね。はい、で、ナオミさんが寿司って言いましたね。で、決別したら、はい、まあ、それぞれが食べに行ったら、やっぱりカレーだったな。やっぱりカレーだっていうのも OK だけど、思いやりとか相手の気遣いで、あ、じゃあまあ今日はカレーはいいわと。すんごい食べたいんだけど。うん、まあ、そこはやっぱり、ナオミさんを立ててお寿司にしようとするじゃない。
はい。
ここで、何が起きるかって言ったら、ここでまた二股に分かるんですよ。やっぱりカレーにすればよかったなとか。そうでしょ？それはまた、相手が寿司って言うからって話でしょ？
はいはい。
なので、それは、ここでもう一個二手に分かれる。もう一つ。じゃあ、カレーを次回以降にして、今日はお寿司ってした時に、ここでだから自分の価値観が出てくるんですよ。価値あること。お寿司屋さんに行って、どれだけ美味しく食べれるか、その時間を自分が心地よく過ごせるかに集中しようと思えばいいわけでしょ。
そうですね。
ある意味どこでもいいのよ。そもそもお腹が空いて美味しいものを食べたいっていうのが実は本質だから。
ああ、はいはい。それがゴールですね。
そう、それがゴールだから。その中で思い考えて出てきたのが、思ったりして考えて出てきたのが、考えたのがカレーだったわけ。だけど本質はお腹が空いて美味しいものを食べたい。それもナオミさんと食べたいというか、相手と食べたいっていう本質に触れていれば、仮にお寿司屋さんになった時にカレーでがっかりはちょっとするかもしれないけど、それよりも本質は美味しいものを食べたいっていうことであれば、じゃあその枠がお寿司に変わったわけだから、よし、じゃあお寿司屋さんに決まったんだったら、さーて何食べようかなとか、そっちに全部を集中することができる。何かっていうと、本質、その時その時の本質っていうものを、自分の本質ね。自分の本質っていうもの、これが軸になるんですよ。今日の答えね、最終的な。
わかりました、わかりました。それがあれば、横やりが入ろうとも、別に、どうってことはないんですよね。で、それを人のせいにすることもないんだ、途中のことも。
ない
そうか、自分は美味しいものを食べると、そこで美味しいものを食べればいいんであって、で そこに人のせいとかなんとかっていうのは入ってこないんだ。
そう、それはどちらかというと思考がちょっと動きすぎちゃってるんだよね、きっと。
なんかちょっとブレてますよね。
ちょっとブレた考えになってるのかもしれない。考えについたこと自体はいいことだと思うんだけど、はいはい、だけど本質っていうところまでだから いけてないと、またそこでいろいろと揉め事が起きる。
ちょっと素直にしっかり自分の軸を持って、美味しいものを食べたいとかっていう自分の本筋ですね。それを、はい、しっかり見直せるようにまずは書き出すとか。
そこを見つけるために日常の中の自分のその時その時の本質みたいなものを見つけるために何が楽しかったっていうこと、主語自分で、ね、自分はこういうものに触れたからとか、はい、この人が信頼してくれるから、信頼してくれて誘ってくれているっていうこと、こういうやっぱり友人を持つっていうことが本質かもしれないし、その時その時に、そう、それぞれ本質が違うから、
うん、
で同じ 僕でもね、その日によっては本質が変わる時がある。
はいはい。
だからその都度その都度の本質っていうものを捉えていくと結構楽に生きれるし、関係性も良くなっていくってやつ。
まあ、すごい
簡単なようで難しいんだけどね。難しい。
はいはい。そうかもしれないです。実際やってみないと分かんないですけど、やってみてまた、うん、はい、感想がお伝えできればいいなと思いました。
ぜひ皆さんも、はい、なんかそういうようなちょっとこう、まあ一歩引いたじゃないけど、こういう思考を、うんうん、まあ多分思考なんだと思うけど、思考なのか心なのかわからないんだけど、見えない部分だから、僕はまだそこまでわからないけど、うんうん、そういうようなことの練習をしていると、だいぶ、いろんなことに、いわゆる、ね、起点が効くとか、応用性があるとか、時には関係性も良くなったりとかするっていうのは実感の中にあります。
面白い。ちょっとやってみます。自分が変わるといろいろ変わってくるんですね、きっと。
あ、これはね、それはね、今最近本当によく思う。昔はわけわかんなかった。そう。人を変えるには、まずは自分が変わらなきゃいけないよってよく言われたんだけど、は、何が自分間違ってないのに、なんで相手、自分が変わらなきゃいけないんですかって思ったんだけど、自分が変わるとね、相手がね、変わったように見えてくる、きたり、相手が本当に変わるのよ。昨日もね、1日研修をしていましたけども、8回のコースで8回目だったんですけど、そこでも今と全く同じ話をしました。皆さん自身のやっぱり営業の捉え方とか、営業でお客様に対する対応の仕方、すべてが変わったので、お客様が変わったように契約をしてくれたりとか、紹介をいただいたりだとか、自分が変わったからだ。相手が変わってきたわけでしょ、そう。相手をなんとか契約してもらおう、なんとか紹介してもらおうと思って、相手を変えようと思ってても、なかなか変えてくれないから、契約が取れない、紹介がもらえない。だけど、自分の捉え方が変わったりとか、自分の言い方を変えるとか、ね、伝え方を変えたりだとかすることによって、相手の反応が変わってくるでしょ、っていうことは相手を変えたことになるじゃないですか。みたいなことを同じように言ってた。まさにね、直美さんが言ってたことと同じです。ぜひ、ちょっと意識、まあ、意識の問題かな、最初はね。ちょっとそんなところから少しずつ、はい、うんうん、はい、日常、まあ、夜寝るときがいいかもしれないですね。ちょっとやってみてください。はい、僕も日々、そういうような行動というか、はい、をしています。はい。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは、皆様からのご質問をお待ちしております。うん、コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。